今年を振り返ってさ、なんもねしてねえなーって思ってさ、だからせめてね、今年も何か一つぐらいね、大きなことをしなくちゃいけないなと思ってさ、で、そんな感じでね、先日引っ越しをしましてね、まあそんなねないんだよ、大きなことなんてさね、今から急にやろうと思ったって何もないんだから、まあ、できることで大きなことなんてもう引っ越しぐらいしかないからさ、引っ越しして、で、まあそんなんでね、今日は新居でのね、まあ第1回目のね、記念すべき放送ということで、まああんまりね、大きな声出せないんだよね、ちょっと大きな声出してるんだけど、これどこまで続くかわかんないんだけど、いつね、玄関のドアをね、どんどんどんってされるかわかんないっていうね、今もちょっとビクビクしながらね、ちょっとやってるんですけども。まあ、その辺もね、なんでそんなことになりそうなのかって話でもね、後でね、喋っていきたいと思いますからね、その辺もお楽しみにということで、そんな感じで、今日もね、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。いやー、引っ越しね、無事終わったっちゃ終わったんだよね。ほんと、前のね、先週の放送終わって、で日曜日でしょ？で月曜日仕事があってさ、で火曜日引っ越しでさ、ほんとバタバタしちゃってさ、だからもう、ね、休み、引っ越しの前の日がね、お休みだったらいいんだけどさ、引っ越しの前の日普通に仕事あったしさ、で俺の仕事ってお昼から始まって夜まで10、まあ家帰ってると10時過ぎちゃうから、そっから用意しないといけないとか言ってさ、まあ事前にしとけよって話なんだけど、なかなかね、いややってたんだけどね、進まないってことでね、だそんなんでね、まあそんなちょっと今日引っ越しトークまあしつつね、あとコーナーもねちょっといろいろやっていきたいと思うからね、ちょっとまあいろいろ突っ込みどころたくさんあると思うんでね、その辺もお便りいただけたらと思います。じゃあお便り、こちらの方がね、掲示板かメールでお待ちしております。掲示板の方だと童貞ネットとググっていただいて、でホームページありますんでね、そこの、掲示板でラジオ用スレその3というところにね、お便りいただきますか、あとはねメールの方でお待ちしてます。メールの方が、radio@doutei.net、radio@doutei.net radio@doutei.net ね、こちらまでねお待ちしております。じゃあまあそんな感じでね、今日もね、1時間ぐらいねやっていきたいと思うんですけども、ねなんかちょっと環境が違うところで喋るとね少し違うよね、なんかその声の響き方とかね、部屋が、まあ、狭いんだよね、ほんと。ねえ、なんでこんな狭いところに引っ越しちゃったんだろうっていうね。もう周りの友人にね、今まで50平米ある部屋からさ、って、今回15平米の部屋なんだけどって、なんでそんなところ引っ越したみたいな。ねえ、今まで駅まで5分だったんだけど、ね、新しいところ駅まで15分なんだけど、みたいな。なんでそんなところ引っ越したみたいな。ちょっと都会に憧れちゃいまして、ってね。まあそんな感じですよ。だから今日は、このね、東京というね、コンクリートジャングルのね、この中心地、池袋からね、まあ、おしゃれにね、放送しちゃいますから、さすがのね、俺みたいなカスでも、東京から放送したらさ、それはもう東京 FM 張りのね、雰囲気は出せますから、どうだろうな、出せるのかな、ね、今週のヒットチューンはっていう話をね、できるかと思うから、それをさ、ね、埼玉のさ、そんなもうコンビニとホットモットしかないところからお送りしてたらね、そりゃどうしようもないですけど、もう東京ですから、サンシャインね、ちょっと歩いたらサンシャインですから、そのぐらいのね、もうシンボルですよ、完全に日本のね。だからもうそんなところおしゃれからね放送しちゃうからね、まあ、池袋ダセーみたいなね声も聞こえるけど、まあいいじゃない、埼玉県民がね東京遊び行くって言ったら池袋なんだから、もう玄関口だからね、埼玉と池袋はね、だから まあ僕も池袋住んじゃいましたけどね。ね、しょうがないんです。池袋には東京の人いませんから。基本は田舎から来た人しかいませんからね。俺ですっていうね。まあそんなんでさ、まあそんな素敵なね、ところからお送りしてるんですけども、まあ12月、その、まあ6日なんだよね。12月6日の火曜日、引っ越しってことで、でさ、その仕事、前の日終わって、で、まあ荷造り終わってないの。あの、段ボールも空の段ボールがいっぱいあって、詰めなきゃ詰めなきゃって。でもまだ全然詰まってなくてさ、やばいなと思って、終わんのかなと思って。で、もうずーっとやってさ、もう、終わんないよ。その6日の、だいたい13時ぐらいにね、来ますよって言ってたからさ、やばいな終わんないなと思ってさ、で、刻一刻とさ、時間は過ぎてってさ、で、まぁ、頑張るんだけどさ、もう、疲れちゃってさ、仕事終わりだから疲れちゃってるじゃない。で、飯食ってさ、で、溜まってるアニメとか見てさ、で、ニコニコ動画見たりとかしてさ、やべえっつって、もう夜中になってるっつってさ、終わんねえなーっつって。まあ、ちょこちょこ間挟みながらね、間にそういう娯楽を挟みながらね、頑張ってたんだけどさ、もう辛くてさ、いつもはさ、いや、いつも朝6時ぐらいまで起きてるよ。だけど、これはさ、本当に、もう本当、ネットしたりとかさ、そういうもう全然体が動かさないし、頭も動かさない中でね、起きてるだけだから、そんな疲れないからね、別に、大丈夫なんだけどさ、何時まで起きててもね。でも、引っ越しとかの用意しながらさ、徹夜ってさ、もう超しんどいのね。もう死ぬかと思ってさ、もうぶっ倒れそうでさ。でも、ね、終わってないから。13時まで全部終わらせないといけないってさ。で、掃除したりとかしてさ、ま、いろいろやってたんだけどさ。まあ、一応ね、まあ、頑張ってね、まあ、終わったっちゃ終わったんだけどさ、もう途中も途中でさ、いろいろあってさ、なんだ、流しのあたりをね、いろいろと荷物まとめたりとかしてさ、でも、ほとんど流しなんて使わないわけよ。料理とかも最近しないし。そんでさ、その、ガスレンジの、下のところのね、戸棚があったから、そこさ、開けたらさ、なんか真っ黒い液体がさ、すんごい溜まってるの。なんだろうこれと思って、気持ち悪いなと思って。で、触ってみたらさ、醤油でさ、でも別にその棚の中に醤油が置いてるわけじゃないのよ。別に醤油の瓶とかさ。なんだろうなとかってちょっと思ったらさ、なんかね、そのね、ガスのそのところの、下のところに醤油が溜まってて、これなんだったっけなと思ったら、震災の時にさ、3月ってもう1年前になっちゃうけど、そろそろさ、もう震災の時に醤油が倒れてたの思い出して、で、普通に見えるところは全部拭いたんだけど、そこのね、ガスコンロの下にね、醤油が溜まってたらしくて、で、そっからなんか浸食してって、その下のね、棚のところまで突き抜けてね、もう黒い液体がね、もう垂れてたっていう感じらしくて。まあ、それ臭かったんだよ。1ヶ月ぐらい。なんか、掃除したのに、まあ、なんか毎日醤油臭いな、この家と思ってね。そういうことだったんだとか思ってさ。まあ、その辺もね、まあ、解決したりとかもしたんだけどさ。で、まあ、綺麗にね、まあ、全部荷物さ、まあ、入れ込んで。でもね、11時ぐらいじゃん ?11 時とかそのぐらいに全部ようやく終わって、で、もう危ないギリギリあと2時間ぐらいでね、もう引っ越しの人来ちゃうと思ってさ。で、前から言ってるけどね、引っ越しは日通にね、頼みまして、ワンルームパックみたいなやつを頼んで、だいたい、まあ目安なんだけど、30キロ圏内で、まあワンルームぐらいの荷物で、で、平日だったら、だいたい29,800円でやってくれますよっていうさ、感じでさ。いや、ほんとこれね、どのぐらいのね、規模でやってくれるのかよくわかんなかったんだけどさ、来たらさ、まあ、だいたい来たトラックは、いつもそのコンビニとかさ、コンビニとかになんか荷物持ってくるトラックあんじゃん。あのぐらいの大きさで結構でかいの。それで、人もね、3人来てさ、大丈夫かと思って。だって、まあ、俺午後からだから、もしかしたら午前中仕事してきてるんかもしんないけど、午後俺って潰れるわけじゃん。そう考えたらさ、29,800円しか渡さないのにさ、あれと思って3人で分けて大丈夫みたいだね。ところがあったんだけどさ、まあ、それ来てくれてさ、 お兄ちゃん、一人リーダーみたいなね、できそうなね、がっちりとしたお兄ちゃんが一人と、あとはちょっと、ヤンキーっぽいお兄ちゃんが一人と、あとはおじさん。ね。おじさんっていうかもう、結構なおじさんね。申し訳ないってね、なっちゃうぐらいのおじさんなんだけどさ。その三人が来てさ、で、もうやってくれるわけよ。じゃあ、ちょっとこっちやってきますね、つってさ。まあ、段ボールはもう全部ね、用意してありますから、俺の頑張りですから、ここまではね。あとはね、業者の人に任せようってことなんだけどさ。いやー、すごいよ。やっぱりね、サクサク、サクサクね、テンポがいいね。ほんとにプロに頼んでよかったなと思って。で、全部さ、荷物とか入れてもらったりとかしてさ。で、途中、まあ、机がさ、家から出なくて。俺どうやって出したんだろうなと思ってさ。まあ、最初だって、俺も荷物を、この前のね、部屋の方には友達と一緒に荷物を入れたりとかしたわけなんだけど、普通にね、入ったはずだったんだけどね、出ないんだよね。なんだろうなとか思って。で、まあ、無理やりね、いろいろうまくやってもらって、出してもらったりとかしてさ。で、まあ、自転車とかさ、冷蔵庫、洗濯機とかも全部積んでもらって。で、そのままね、じゃあ、持ってきますと。ね。で、俺はね、電車で行くっていう。まあ、3人乗っちゃってるからさ、トラックにはさ、俺もう乗れないから、じゃあ電車でね、俺は行きますから、つってね、行ってさ。で、着いてさ。まあ、でもさ、もう運んでもらってる荷物の量がさ、ワンルームの量じゃないんだよね、やっぱり。だって荷造りこんだけ時間かかるってどういうことってなるんだけど、20箱以上段ボールあったからね。これはさ、ちょっとね、ひどいなってのあるんだけどさ。まあ、本が多い。結局、収納がね、例えば本棚とかさ、そういうのあるじゃない？カラーボックスとかさ。で、いろいろあんだけどさ、そっから、ね、中に入ってるものを出して、それで段ボールに詰めるから、まあ、量的には倍になるわけだよね。そういう、本棚と、あと本棚に入っていたものをね、分けますからね。入れちゃえばね、半分に済むんだけどさ。で、本がね、やっぱし多くてね、何箱ぐらいかな ?7 箱、8箱ぐらいは、段ボール。まあ、大きいのちっちゃいの合わせてたけどね。なっててさ、これじゃあなーと思って。で、まあ、そんな感じでさ、まあ持ってってもらって、で、ついてさ、で、まあ引っ越し先はね、その東京ですよ。まあ池袋、もう近いですよ。本当に。徒歩8分で、ね、サンシャインまで着いちゃうよみたいなね。やばいやばい。ちょっと特定中が来るぞっていうね、ところなんだけどさ。ただね、場所はいいよ。言ったら。まあ、遠いかもしんないけど。ただ、やっぱり、ね、家賃5万7千ということでね、いろいろあります。まず部屋が、もう、極めて狭い。で、5階建ての5階部分で、エレベーターがないっていうね。だから、まあね、それがあってさ、そんな悪条件だから、さすがに友達にも頼めねえなっていうところでさ、業者にお願いしたけどさ、業者の人にも申し訳ないっていうね。もう、このね、お兄ちゃん2人とおじさん1人でね、もう汗だくだよね。もう超汗だくでさ、うわ、申し訳ないなとか思ってさ、でもみんな何も言わないわけよ。文句一つ言わずに、ニコニコと、ね。でもみんなはぁはぁはぁはぁ言ってるわけ。うわ、すいませんすいませんとか思ってさ、で、もう冷蔵庫だ、洗濯機ださ。で、全部さ、持ってってもらってさ。で、ベッドもあるわけよ。うちのソファーベッドがさ。このソファーベッドがでかくてさ、もう入んねえんだわ。なんだこれと、入んない入んないと思ってさ、これやばいなと思って。せっかく5階まで上げたのに、ね、1階までまた下ろして、で、リサイクルショップかと思ってさ。でもなんとかね、うまく知恵をね、絞ってもらってね、入れてもらってさ。今度月引っ越すとき怖いよね。この入れた方法をね、覚えてないと出せないっていうね。ちょっと恐ろしいんですけど。それでさ、本当にもうね、そういう、まあ、うまくやってくれたりとかね。あとその洗濯機とかも、その、まあ、今回洗濯機、室内に置けないの、洗濯機。狭くて。で、ベランダのところに置くんだけどさ。ベランダのところにも置いてくれて、で、なんかもう、 置くんだけどさ、その下っていうの、その洗濯機の下のところがちょっと段差になってて、何かをかまさないともうなんかぶっ倒れちゃうのね。でそことさ、何かかますものじゃないから作ってきますねとか言ってさ、なんか速攻で下行ってさ作ってきてくれてさ、そういうのをさもうはめてくれて、であとその水道とかさ、その洗濯機の水道とかね、そういうの全部設置とかねつけてくれてさ、全部やってくれてさ、こんなにやってくれんなと思って、すっげえなと思って、29,800円だぞと思って、これ29,800円でいいのかみたいなね、そのぐらいすごくてさ、ありがたい。本当にもう引っ越しは日通ね。あの CM 最近さ、変な CM 多いじゃない。なんかもう古代広告みたいなさ、無料ですみたいな、無料じゃねえけどみたいなね、搾取するけどって、そういうのが多い中でね、引っ越しは日通とかね、あんな大きいこと言っちゃっていいのかっていうね、888の8888じゃねえのかっていうね話なんだけど、違ったね。やっぱ引っ越しは日通、もうすごい、もうありがとう日通。みんなね、あの引っ越しするときまず日通に頼んでみよう。そうしたらね、多分ねいいと思う。本当にもうね、日通の CM の上戸彩可愛いね。だからね、さらにいいですね。だからそんなんでさ、で全部やってもらってさ、もう部屋狭いわけ、15平米、これ多分廊下含めて15平米とかそんなんだからね。で段ボールが20箱以上あるからさ、そこにベッドだ、机だね、冷蔵庫だ、あとテレビ台、まあ、もろもろねあるわけで、そこに段ボールが20箱ぐらい入ってくからさ、もう無理なんだよね。人が一人立ってるのは精一杯みたいな、そんな中でさ、これやべえなと、今日これ一日、まあね、一日でね、片付くかどうかわかんないけど、やんなきゃなと思ってさ、ずっとやっててさ、で、まあね、そんなんで、まあ、ちょっと日通の人、皆さんありがとうなんだけどさ、で、結局29,800円渡して終わったけどね、本当は、気持ち程度のね、これでちょっと冷たいもんでも飲んでくださいって言ってね、一人当たり1000円ぐらいでね、3000円ぐらい渡せばいいかなと思ったんだけど、もうその時に限って満札しか持ってなくてさ、渡せないってね。さすがに満札は渡せませんよ。ね、29,800円、39,800円なっかんね。それは無理っていうね。うん、それはあんなに良くしてくれても無理っていうね。話もあるから。俺も財政なんですからね。だからそんなんでさ、まあ、気持ちばっかり。ね、このラジオと、ね、まあ、このラジオとかでこうやってみんなに日通の宣伝することによって、まあその分のね、まあ、価値を見出せればいいかなって思うんだけどね。まあ、何人がこれで日通をね、使うかっつったらね、まあ、誰も使わないと思うんだけど、ね、そんな中でもね、みんながみんなね、日通いいよっていう風に広めてもらえればね、まあ、多少はね、いいんじゃないかなと思うんですけどね。で、そんなんでさ、日通さん帰って、で、荷物だけね、もう、部屋の中突っ込んであるからさ、どうしようって、で、やってさ、いろいろやってたんだけど、終わんなくてね。そしたら途中で、友人がね、東京にたまたまいるということで、俺今日引っ越しだという話もしてたからさ、ちょっとじゃあちょっと部屋の中ね、見に来るっつってさ、部屋の中見に来てさ、見に来たら、うわと、ね、こんなんなってんのみたいなね、感じになってたけどさ、もちろん、もてなせないですよ。ね、俺一人が立ってんのは精一杯なんだから、まあ、俺が部屋の中立ってて、で、友人が玄関に立ってるぐらいのね、ほんとそのぐらいのね、狭さだったからね、まあまたね、このひどいのをね、覚えといてもらって綺麗になったらね、もう一回遊び来てね、つってさ。で、一緒にさ、引っ越しそばじゃないけどさ、まあちょっと、まあおめでたい日だからね、パーティーだということでさ、池袋にあるね、シェイキーズっていう、まあピザ食べ放題みたいなね、ところに行ってさ、ピザ食ってさ。で、やっぱ食べ放題行くとさ、食べちゃうんだよね。元取ろうとするからさ。で、食いまくってさ、もうピザ食いながらさ、お腹下して下痢になっちゃうしさ。なんかもう、ね、引っ越し初日に下痢になってなんかもう途中で俺、漏らしそうだったからね。そんな感じのさ、まあ、引っ越し初日っていうさ、まあ、いろいろあるんだなっていうところなんだけど。で、友達と別れてさ。で、でもやっぱし俺も、ね、池袋の街にいるわけじゃん。何しようかなと思って。ね、家帰って、荷物をね、そうやって全部 まあ、整理してもいいかなと思ったんだけど、やっぱりね、都会にいるからなんかしたいなと。別にだって、何時になったって関係ないんだから。1時だろうが2時になろうが、歩いて帰れんだからすぐ。ね、10分あれば帰れんだから。すごいなっていうね、ところでさ。で、まだその時9時半ぐらいだったんかな。なので、パチンコ屋がね、いっぱいあるんだよね。でさ、ちょうどさ、その前日にさ、北斗の拳の新しいね、パチスロの台が出まして。で、もうこの辺すごいのよ。地域最大級導入とか言って。1店舗で70台ぐらい入れんのよ。新台で70台。で、そんな店がいくつもあってさ、やべえと思って。じゃ、ちょっと覗いてみようかなっつって。で、覗いたらさ、座れちゃってさ。で、座ったらさ、マイナス1万8000でさ、俺もうほんと何やってんだろうと思って。ね、もう、ほんとに、もう未来がね、もう見えますね。ダメだ、やっぱ都会に住んじゃうと、もう誘惑が多いからさ、もうこういうのがね、怖い。だそんなんで、もう、初日に、ね、引っ越し初日、まあ、そうやって、引っ越しで29,800円払って、で、食べ放題行って、ね、お腹下して、で、パチスロで1万8000円負けてね。まあ、そんな初日ですよ。で、家帰ってさ、で、まあ、いろいろやってさ、でも疲れてさ、もう今日もう一日頑張ったなと思って、じゃあちょっとシャワー浴びようかなと思ったら、シャワーカーテンなくてさ、やべ、シャワーカーテンねえやと思って、どうしようかなと思ってさ、ユニットバスだからさ、まあシャワー浴びるしかないんだけどさ、でもシャワーカーテンないと、もう便所のところもわけよ、どうしましょうと思って、だからいいやと思って、しゃがんでね、一応浴槽みたいなあるところにシャワーがついてるわけだから。ね、浴槽のその、なんて壁で、ね、なんとか水いかないようにしようと思ってさ、浴槽の中にしゃがみ込んでね、丸まってシャワー浴びるっていうね、そんな惨めな初日ね。じゃあまあそんなね、感じのね、初日ですよ。まあ大変。ね、狭い家は大変っていうね。だけど、そういうのに慣れちゃうとね、またそれはそれでね、楽しいですから、いいんじゃないんですかというね、ところなんですけど、じゃあちょっとね、お便りも少しいただいてますからね、ちょっと読みつつね、またお話ししたいなと思うんですけども、ラジオネーム、小心者さん、もしかしてオナニーも立ってしなきゃならないほど狭いのですかというね、お便りいただきましてありがとうございます。そうだね、まあ立ってしなきゃならないぐらい狭いかもしれないし、チンコも立ってないとね、いけないぐらいですしね、その辺難しいね、立って違いなんですけども、いや普通にね、初日はオナニーちゃんとしたよ。やっぱりさ、記念すべきね、引っ越し初日ってのはもう一回しかないから、その日絶対オナニーしないとね、後悔するからね、オナニーしたけど、別に普通だったな、みたいな。うん、別に何も変わりなくね、いつも通りのオナニー、いつも通りの排泄行為ね、うん、っていうのをね、しましたけどね。今はね、多少は部屋、まあ、椅子がね、座れるぐらいの広さになったからさ、まあそれでね、オナニーもいつも通りのオナニーしてますけどね。だからまあまあ、その辺はね。で、まあ部屋にも、天下もね、ちゃんとね、飾ってありますからね。狭いのにね。狭い中の優先順位が天下を飾るっていうね。ところだから、あとスカウターを飾るっていうね。まあ謎なんですけども。あとは、ラジオネーム、キリア・オサムさんでいいのかな、パルさん、こんばんは。お引越しおめでとうございます。お部屋の写真拝見させていただきました。綺麗に整頓されていて、狭いながらも素敵だと思います。早いとこ女の子連れ込んでセックスできるといいですね、というね、お便りいただきました。ありがとうございますね。本当にちょっとね、部屋の写真をね、ツイッターの方でね、おしゃれでしょ、東京ツイッターみたいな、ね、ちょっとおしゃれなね、感じの言葉を並べちゃいますけど、ツイッターの方でね、写真をね、アップしまして、で、ダンボールだらけの部屋のね、写真と、あとちょっと整理したね、お部屋の写真をね、ちょっと載せてみたんですけどね、そちらをちょっと見ていただいたみたいで、で、狭いながらもね、素敵だとね、言ってくれるんだけど、まあ、奇跡の一枚だよね、写真は。もう、パッと見、ね、テーブルがあって、奥に、なんだろう、ベッドがあって、ちょっと綺麗な感じに、ね、収まってるんだけど、その映ってない周りは、もう本当に壁と、ね、ほんと狭いんだから、壁と もうあとその段ボールの山、まだね、段ボール開けてない段ボールがね10個ぐらいあるからね、どうすればいいんだろうと。もうね収める場所がないんだよね。どうしたら収まるのか全然わかんないんですけど、まあなんとかねちょっとね試行錯誤しつつね、まあなんとかやっていきたいんですけどね、ちょっと難しいかなね、もう捨てるしかないんですけどね。まあそんなでもうちょっと綺麗になったらね、またね写真とかねアップしたいと思うんでね。でちょっと素敵なね部屋になれば女の子もね連れ込みやすいからね、セックスしたい部分はあるんだけど、まあでも東京住み始めるじゃん、なんか彼女できそうな気がしてきちゃうよね本当に。錯覚なんだけどさ、だって今までコンビニとホットモットしかないんだもん、絶対彼女なんてできるわけないじゃんってさ、普通に生きてて、ね、そう思っちゃうけど、今さ普通に今日帰ってくる時もさ、池袋通って池袋のさサンシャイン通りとかさ通ってさ帰ってくるわけよ、ね、おしゃれでしょ。だからそうするとさ女の子とかやっぱしいっぱいいるしさ、でやっぱし可愛い子が多いよね、芋じゃねえね、埼玉みたいな芋女どもじゃなくてさ、やっぱ東京っていうさ洗練されたねそういう女性がね輝く場所にねやっぱしなってくると、やっぱ可愛い子がねなんだかんだで多いと思うのよ。そうするとだよ、例えばですよ、終電逃しちゃった女の子がいてさ、ねえ困ってると、そしたらさうち近いんだけどってねえ、なんかねえ始発まで待ったら寒いだろうから外で待ったらね、うち近いからうち来るっつってさ、行く行くってなるでしょ。そういうことをね想像してるとね、チンポが勃起してきます、ごめんなさいね。まあ何もないけどねそんなのね、まず声かけらんないしっていう話なんですけどね。じゃあねそんなんでねちょっとね他まあお便りもいただいてるんだけどね、ちょっとね他まだあるんだよこの後、これ初日の話だからね、二日目あるんだって。で二日目もでも言ってもそんなないんだけど、水回りがさ、水道ねのところがさ水出すと結構漏れてくんのよ、ポタポタと。その浴槽のところもそうだし、あとはあっちのベランダのねところの洗濯機があるんだけど、洗濯機のところもさ蛇口があってさ、そこも回しとくと結構ポタポタ垂れんの、これちょっとなと思ってさ。で次の日不動産屋さん行ってさ、すんげえ漏れるんだわって言ったら、大家さんにすぐ連絡してくれて、で大家さんがじゃあちょっと一回見せてくれっつってさ、で俺ん家入ってきてさ、でその水道見てもらったらさ、あじゃあちょっとこれ直すねっつって、まあ大家さん2階に住んでるんだけど、大家さん自体がそういう多少ね修理とかもねできる人みたいでさ、もう水道の蛇口とかもね全部ねなんか開けてさ、でそこのパッキンみたいなの変えてくれたりとかしてさ、で全部やってくれたわけよ。でこれ治ったからってさ、あ治ったってありがとうございますってさ、でそんなんでシャワー治って、でシャワーとかそういうまあ水回りねの漏れが全部治って、でまたその日もさまあ、二日目だから、まあ、荷物いっぱいあるからさ、片付けてさ、で、まあ、朝6時ぐらいかな。ね、もう今日この辺にしとこうと思って、明日も普通に仕事あるしと思ってさ。で、シャワーでも浴びてね、寝ようかなと思って。で、裸になってさ、シャワー浴びようとして、お湯ひねるじゃん。出ねえんだろ、お湯が。あれと思って。いや、出たよ。昨日出たよ。だって昨日俺しゃがんで、ね、惨めな思いしながらシャワー浴びたからさ、あれは、惨めだったけど、あったかかったからね。都会のね、このコンクリートジャングルの中にもね、そのあったかさを感じたっていうね、そういうさ、感じだったのに、もう今日は、もうシャワーすら出ないと、しゃがみ込んで、ね、シャワー回したのに、もうシャワーすら出ないっていうね。だからどうしようと思ってさ、で、普通キッチンの方のさ、お湯の方も開けてみたけど、出なくてさ、で、水は出んのよ。蛇口が二つあって、お湯と水の蛇口っていうかそのひねるところがあって。で、お湯の方をひねると何も出ないんだけど、水の方をひねると出るのよ。なんだこれと思ってさ。で、わかんねえなーと思ってさ。で、ガスかなと思って。でもガス止まってないよなーと思ってさ。で、廊下出て、だもう朝だよ、もう朝6時。でもさ、冬の6時だからさ、真っ暗なんだよ、まだね。で、寒いしさ、廊下出てさ、で、そのガスメーターとか水道メーターとかね、あるところがあってさ、そこ見てさ、 で、廊下のなんか変な、あるじゃん、鉄の扉みたいなさ、開けてさ、中見てさ、で、周りのね、住民の人に迷惑かかんないようにさ、静かにやったりとかしてさ、で、見て、いろいろいじってみたんだけどさ、やっぱし何も治んないわけよ。なんだろうなぁと思って。っていうかもう、てかね、まずね、その廊下出て、そうやっていろいろとね、作業してるんだけど、あのね、おかしいんだよね。そのガスとかがおかしいとかっていうよりも、このなんか建物自体がちょっとおかしくて、廊下にいるじゃん。ね、廊下ってもう、共同の廊下ですよ。ね、普通の。こっち、鉄筋ですよ。鉄筋コンクリートの、ちゃんとした建物に、まあ、引っ越したわけよ。だからちょっと高かった部分あるんだけど、木造でよかったらね、よかったんだけど、ラジオとかあるからさ、だから夜中にね、こうやって大きな声で喋るから、少しでもね、緊張迷惑にならない方がいいかなと思って、鉄筋に住んだんだけどさ。でもそんな鉄筋の廊下なんだよ。朝さ、そうやってガスのところ見てたらさ、なんかね、いびきが聞こえるんだよね。そんな響くの?と思って。あのね、ほんと、その、他の部屋からね、いびきが廊下に聞こえたりとか、あとは、廊下ね、上がってくる音とか足音とか、鍵の音とか、めっちゃくちゃ聞こえるんだよね。部屋の中まで。これやべえなと思って、だから、最初ね、今日ラジオ始まるときに、そんな大声出せないと。ね、もうボソボソやるしかないんだと。ちょっともう、いつ、玄関のドアがね、ガンガンされるかわかんないってね、話をしたのはそういうことで、これ、多分、隣の家自体には聞こえないの。壁自体は熱いから。ただ、玄関のドアがやべえってね。だから、たまたま今、ね、廊下歩いて階段登ってきてさ、で、このね、5階の部屋にね、入ろうとした隣人がね、いたら、完全にこの声は丸聞こえなわけよ。何やってんだよってね、話でもう丸聞こえになっちゃうから、これやっべえなと思ってんだけどさ、まあ、いつまでこれがね、続くかね。まあ、そのうちね、来ると思うんだよね。だ、そこだけクリアすれば、あとは音漏れとかないと思うからね。だからちょっとね、スポンジみたいなさ、あるじゃん。扉につける隙間とか埋めるさ。あれをね、明日にでもちょっと買ってきてね、つけたいなとは思ってるんだけどさ。まあ、そんな廊下ですよ。ね、廊下トークはいいんだけどさ。それで、まあ、いろいろやったんだけどさ、お湯出なくて。で、ちょっともうわかんないからと思って、東京ガス電話してみてさ、ガス止まってはいないと思うんだけどってね、お湯が出ないんだと。言って、で、いろいろこういう風にやってみてください、ああやってみてくださいってさ、で、試してみたんだけど、無理でさ、じゃあ、てかまず、24時間ね、繋がる電話があるんだってね、ところもやっぱり東京さすがだなと思ってさ。で、じゃあ、これから、ね、業者っていうかね、そういうちょっと物をね、派遣しますから。だいたい1時間から2時間くらいかかりますけど、いいですかって言われて。あ、全然いいですよ、っていう話でさ、6時くらい手配してもらってさ、なんだかね、7時くらいも来てくれたんだよね。すっげえなと思って。でさ、見てもらってさ、で、いろいろ見てもらったのなんか、やっぱりね、なんか、ガスの、もう給湯器自体がもうやばいかもしんないって言われて。マジかと思って、昨日あんだけ俺の心を温めてくれたのにってね。ちょっと俺丸まりながらだったけど。だけど、もしか給湯器壊れてるかもしんないから、つって。で、ちょっと大家さんとかね、不動産会社さんにちょっと言ってみてくださいねって言われてさ。俺今日シャワー浴びれないのかつってさ。これから仕事あんだけどと思ってさ。なんだけど、まあ俺も、そんなね、ところじゃないと思ってたの。正直。給湯器とかじゃなくて、大家さんがさ、その日さ、水回りを、いろいろ工事してくれた時に、多分ね、大元からどっかね、元栓っていうかね、蛇口とかをね、閉めてたとね、思うんだよね。だからそれのどこかが、開いてないとか、そんなんじゃないかなってちょっと思ってたから、ちょっとそこで帰られちゃったらまずいからさ、ガス会社さん。いや、今日昼間、大家さんが、いろいろ水道とか直してくれて、つって。で、水がこんな風になってて出なかったりとかするんですよ、つったら、じゃあここかもしれないってさ、ベランダのさ、洗濯機とかが置いてるところの蛇口が二つあったんだけど、そっちの方の一つをね、ひねったら、そこがそのお湯のね、大元の線だったみたいで、その給湯器に繋がってる線みたいで、 で、それやったらなんとか治ってさ。まあ本当に蛇口ひねるだけだったんだけどさ。そんなわかんないよ、素人にはと思って。ね、ガスメーターとかさ、水道メーターの方しか見ないじゃん。それがさ、そんな、ね、ベランダにあるとは思わないからさ。で、それひねってもらって治ってさ、シャワー浴びてさ。で、なんとかね、まあ、仕事も行けるようになったんだけどね。もうそんな、もう1日目、2日目。もうバタバタでさ、もうね、疲れちゃう。本当に。新居はね。でもちょっとまあまあ、楽しいっちゃ楽しいからね。そんなイベントも起きつつっていうね。ところで、まあこれはね、もう、今週だけでこれですから。また来週になったらね、また新しいね、その東京のおしゃれなイベントがいっぱいね、起こってきますから。でそのうちも、女の子もね、どんどん出てくるようなイベントもね、発生しますからね。フラグ立ちますから。まあその辺もね、新しいの出てきたらね、まあ、どんなんだろうね。まあその辺も期待しつつね、聞いてもらえたらなとは思うんですけどね。じゃああとね、お便りちょっといただいてますからね、読んでいきたいと思いますよ。ラジオネーム386番さん、小さな家の例えは豚小屋じゃなく、うさぎ小屋ですよ。相変わらず単語の誤用が多いですね、というね、お便りいただきましてありがとうございます。ね、俺ちょっと今回の新しい部屋のことをね、よく豚小屋豚小屋って言ってたんだけどね、それ豚小屋じゃなくてね、うさぎ小屋ですよってね、話らしいんだけどさ。でもうさぎ小屋っていうとさ、いや、もしちゃんと言葉をね、しっかり使うって言ったらうさぎ小屋なのかもしんないんだけど、うさぎ小屋って綺麗な感じすんじゃんね。小学校の頃とかあったうさぎ小屋って結構まあちっちゃいけど綺麗だったじゃん。でもさ、やっぱ俺が住むっていうところだとさ、豚小屋って感じするじゃないね。だから、まあ、豚小屋なんですけどね、やっぱしね。もう狭いし、汚いしってね。まあ、部屋自体は綺麗なんだよ。リフォーム済みみたいな感じでさ。で、綺麗で、もうエアコンとかも新品だしさ。で、フローリングも綺麗だし。本当に中は綺麗なんだけどさ。もう本当に、豚が住むような、やっぱし部屋だよね。まあ、狭いよ、やっぱしね。で、ウサギ小屋だと可愛らしいからね。豚みたいなブヒブヒしてるね。まあ俺も萌え豚ですからね。肉ブヒーつってますから。まあちょうどいいんじゃないかなっていうね。そういう表現使わせていただいちゃったんで。まあこの辺がちょっと語弊あったら申し訳ない。なんかね、受験とかで、ね、狭い部屋の例えばあった時にね、1、豚小屋、2、ウサギ小屋とかあったら、ね、こういう時ちゃんとウサギ小屋選んでもらってね。うん、ただこのラジオの場合だけは、ね、豚小屋でもいいですからね。本当にゴミ溜めでもいいですからね。まあそんな感じのね、ちょっとまた今後も変なね、言葉の使い方あったらね、指摘していただけたらね、ありがたいなっていうところですね。あとは、ラジオネーム、レモンサワー改め、生絞りレモンサワーさん。パルさんこんばんは。引っ越しお疲れ様でした。写真拝見しましたが、おしゃれな感じですね。あの椅子に座りながら今週も放送しているのかと思うと、リスナーとして、感慨無量です。これからも聞き続けますね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、おしゃれな感じがね、やっぱしね、多分前の家でね、写真撮ってもね、おしゃれな感じ出ないけど、やっぱその東京っていう、ね、東京っていうそういうフィルターかけると、おしゃれに見えちゃうんじゃないかなっていうね、まあ、感じは、まあ、否めないかなって思うんですよね。まあ、もうちょっとね、汚いし狭いから、普通に人呼べるぐらいのね、部屋にはね、ちょっとしていきたいと思うから、そうしたらまた写真撮ってね、アップとかしたいと思うからね、その時はまたね、見ていただけたらなと思いますよ。ありがとうございます。あとは、お便り、羊がいる水族館さん。断捨離っていうのが、東京で流行ってるらしいぜ。パソコンとベッドと必要品以外は捨てちゃえっていうね、お便りいただきます。ありがとうございます。ね、何、まあ、読み方ってるかわかんないけど、断が立つ、で、捨が捨てる、離が離れるっていうね、断捨離わかんないけどね。っていうのが流行ってるらしいと。まあ、そうだよね。もうね、いらないもんは捨てた方がいい。だって今回本当に荷物、なんだろう、5分の1ぐらいになったもんね。5分の4は捨てちゃったからね。それでもこんだけ残ってっからさ、さらにこっから捨てるじゃない。だからね、本当にいるものいらないものつって考えるといらない基本。だって本当ベッドがあれば寝れるし、パソコンがあれば毎日生活できるし、 とまあテレビぐらいはねあってもいいかなって思うけどさ、あと服がね、服もさほんと捨てたもんね。まあ全部ユニクロとかね、GU とかさ、そんなもんしかないですけど、まあそんなことないんだけどさ、あるよおしゃれなの、ビームス、ユナイテッドアローズありますよ。なんかどっかのアウトレットで買ったような、アウトレットのところでやってるバーゲンで買ったようなね、そんなんですけどね。まあそういうのもね全部捨ててさ、本当にもう着るやつしか残さないでさ持ってきましたけど、本当にね、もうスーツとかも超捨てたからね。昔俺がビジネスマン時代にね着ていたスーツが何着もあったけど、本当に2着ぐらい残してあと全部捨てちゃったりとかね、そのぐらいしないとねもう荷物入んないと思って。だからね本当に必要品以外はね捨てちゃった方が、何かとコンパクトに生きた方がね後々楽だよ。もしねちょっと引っ越さないといけないっていう事情が出た時にさ、そういう時にサクッと引っ越せるね状況を作っといた方がやっぱしいいから、人間ね何かと立ってストーカーとかに追われてさ、やばいこのままだと殺されちゃうってなった時にさね、ほんと夜逃げ状態で引っ越しをする時になんかその荷物全部置いて逃げちゃうよりはさ、もうすぐにね持ち運びできるぐらいの荷物しか持ってなければさ、そしたらもう全然引っ越し先でもさ今まで通りの生活できるからね、そういう意味でも、まあ、多少なりともね、まあ、必要なものはあるけど、まあ捨てるものは捨ててねっていう生活した方がいいんじゃないかなというところなんでしょうね。あとはラジオネーム、ラジオネーム、ラジオネームレムさん、このお便りが読まれるときには、新居に引っ越したときかな。新居放送は生で聞きますね。今年を一文字で表すならどんな一年でしたか、放送楽しみにしていますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、今回ね、これは新居放送ですけどもね、まあ、今年一年、一文字で表すなら、よくあるね、あの、漢字一文字で表すなら、今年は何でしたかみたいなね。多分あれでしょ、日本的に言うと、災っていう字じゃないの、ね、災害があったりとかさ、ね、いろいろあったでしょ。で、株価とかさ、そういう為替とかもね、いろんな、まあ、災難がいっぱいあったねっていう年だと思うんだけど、まあ、俺的には、俺の今年をね、振り返って一文字で表すって言ったらね、なんだろうな、難しいよね。楽でもないな。解放の会かな、解放の会かもしんないね。まあ、今年でさ、その、なんていうの、名ばかり代表取締役のね、まあ、そういう役職的なものもね、解放されて、まあ、解放したらまたあれなんだけどさ、まあ、やめてね。で、本当に派遣社員一本でさ、まあ、気ままにこの半年ね、過ごしてきましたけど。で、あとその、なんていうの、ちょっと縛られていた、その埼玉の市に縛られていたところもね、そこからも解放されてさ、そういう意味ではね、ちょっとね、解放の会かな、っていうところはありますけどね。来年はね、ちょっとね、もう少し、ちょっと楽しい感じのね、人生にできたらなと。もうだってこれでようやく、ベースができましたからね。そういう、毎日東京に、まあ、東京にいるっていうかまあ、東京暮らしですからね、本当に。いや、だからね、今年とか来年はね、セックスするね。多分。そんな気がしてる。彼女ができるし、セックスできるっていうね、風に考えてるからね。まあ、その辺、ただな、セックスして、まあ、彼女ができたらさ、さすがに放送するよ。その、彼女ができましたという報告をみんなにしたいとは思うけど、でも、なんか、その、なんていうの、やっぱ東京だとさ、あるじゃん。夢が。一夜限りのなんとかみたいなさ。で、そういうのがあった場合ってさ、微妙に言えなくねみたいな。その、風俗行ったんだったら、風俗行きましたっていうレポートができるんだけどさ、で、彼女できましただったら、彼女できましたでレポートできるんだけどさ、なんかちょっと変な、微妙なところの、なんかこれでも言っちゃうとちょっと、人間的にどうなのみたいなさ、そういうのが起きちゃった場合ね、奇跡的に、言えねえよなとか思いつつもさ、まあ、そんなの期待しつつね、東京で過ごしたいなと思うんですけどね。では、 あとはね、今日ね、コーナーね、ちょっとやっていきたいと思うんですけどもね。コーナーが、まあ、いろいろ溜まってますからね。コーナー。ポッドキャスト新着レビューのコーナー。ポッドキャストでね、iTunes ストアの方で、ポッドキャスト公開してますけどもね、こちらの方が、レビューをね、つけられるようになってまして、で、レビューと、あと評価、星1から星5までね、つけられるようになってるんでね、これいただいたら、読んでいきたいな、というコーナーなんですけども、今週ね、レビューの方が2ついただいてましてね、これちょっと読んでいきたいと思います。レビューのタイトルが、いつも楽しく拝聴しています、ということで、これが、ラジオネーム、ノートに黒字さんね。で、いつも楽しく拝聴してますってことで、最近、リスナーさんが増えてると思います。ラジオにより、ラジオにより近くしたからかもしれないですね。通勤中の自転車で、事故にならないように安全運転しながら楽しく聞いています。これからも末長く続けてください。あと、体に気をつけてというね。レビューいただきました。星は5つ、ね、5個いただきましたよ。ありがとうございます。いや、ほんとね、最近ちょっとまあラジオっぽくね、したっていう、まあ、これ垂れ流しなね、感じのトークですけども、これも多少ね、タイトルコールがある部分に関してはさ、ちょっと、エコーかけたりとか、で、そういう、コーナーごとにね、BGM ちょっと変えたりとかね、そのぐらいしかしないけど、気持ちね、気持ちラジオっぽくね。まあ、ここが限界だけどさ。まあ、せめてものね、と思って、やってますからね。まあ、これで少しね、リスナーが増えてる可能性があるよ、というところでね。で、あと、まあ、通勤中ね、自転車乗りながらね、まあ、事故らないように安全運転しながら聞いてるってことなんだけどさ。最近うるさいからね、この辺ね。イヤホンしてさ、自転車乗ってるだけでも、なんか罰金5万円以下とかさ、あったりするからさ。まあ、気をつけてね、本当にね。事故らないのが一番だし、あとやっぱしね、なんか、自転車乗っててさ、音楽とかさ、ラジオとか聞けない中でね、走ってるっていうのさ、なんか味気ないんだよね。ほんと。だから本当は音楽聞きながらとかね、走りたいんだけどさ。でもそうすると、もう警察がね、見張ってますから。それでね、また捕まっちゃうとね、さらにね、なんか味気なくなっちゃうからね。まあ、うまくね、ダメですよ。本当はダメだけどね。まあもしね、聞くんであればね。まあ地域によってまた違うかもしんないからね。法律とかはね。事故らないようにね。気をつけてね。あれでしょ？でも、イヤホンとかしてるから、捕まったりしそうになるわけであって、なんか、こめかみの方になんか埋め込んとかいいんでしょ？ねえ、SD カードをさ、こめかみの中にさ、突っ込めばさ、脳内でなんか、広がってね、サラウンド効果みたいな。そういうのあればね。いけるんじゃないのっていうね、ところがあるから、ね。そういう風に聞いてる、ですよね。みんなね。だから、まあ、それでもね、気をつけてもらってね。それだったら捕まんないと思うからね。ちょっと、自分をちょっと改造してみたらいいんじゃないかななんてね、思いますよ。で、あとね、もう一つ、レビューいただいてます。沖立て小便さん。タイトルが童貞ネット。パルさんのラジオに対する愛情、真摯さが最近よく伝わる。本当に好きだから続けていけることだと思う。癖になって気がつけば習慣になっています。これからも楽しい放送をお願いしますでね、お便りいただきます。ありがとうございます。で、星は5つということでね、ありがとうございます。そうね、俺のラジオに対する愛ね、真摯さがね、よく伝わるっていうことでね、まあ、あるね、それはある。ラジオぐらいしかね、愛せない。もう女も愛せないね。いや、そんな中でも、ラジオを愛せるね。ラジオとガッキーを愛せるっていうね、ところはありますけど。まあ、ほんとね、好きじゃなかったら続かないよねってのあるよね。もうそろそろね、3年になりますけどね。だって、何のメリットあんのっていうさ、ねえ、部分がありますからね。これ続けて何かあるのみたいな。ないんだけどってさ。そんなね、ラジオですけど、まあ、でもラジオしなかったらしなかったで、ブログでね、日記書いたりとか、それすると思うから、日記書く代わりにラジオしてるようなもんだからね。だからまあ別に、どっちにしろね、何かしらはね、形で残していきたい。そういう、まあ、お年頃なんですけどね。だから、まあね、できる限りね、 ラジオが続けられるんであればね、続けていってね、で、みんなにね、聞いていただけたらね、嬉しいかなっていうところですね。まあ、これからもね、ちょっとね、習慣になるようにね、聞いていただけたらね、ありがたいなところですね。ほんとね、こちらレビューいただきましてありがとうございます。で、他のね、聞いてる方とかもね、この iTunes Store の方にね、童貞ネットありますから、こちらの方レビュー書いていただいたらね、お読みしたいと思いますからね、その辺もいただけたらと思います。童貞ネット@ネットラジ。もう1時間ぐらいね、経ちますからね、この辺でお別れのコーナーね、やっていきたいと思うんですけども、お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとかね、あとね、まだ喋ってないようなね、喋りたかったことをね、つらつらとね、喋っていこうじゃないかというコーナーなんですけども、じゃあいくつかねちょっとねお便りいただいてますからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム耳が聞こえるさん、この度ボーナスが出ましたが、このところ連続して額が下がっています。会社の経営状態を考えると仕方ないかもだけど、家族を養う身としてきついです。ああ、すみません、愚痴ってしまいました。あ、引っ越しおめでとうございます。次回の、新居からの放送を楽しみにしています。では、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、ボーナスね。まあ、出るだけいいじゃんっていうところで考えると、まあ、下をね、見すぎてるかなっていうのはあるかもしんないけど、俺ボーナス出ないしね。だから、まあ、ボーナス出てるってだけでもね、正直羨ましいなとは思うんだけどさ。ね、でもただ家族をね、養う身としてはね、ボーナス減ってっちゃうの辛いよねっていうね、ところで。やっぱしでもあれですか、ボーナスの話っていうことだから、一応触れときますか。東京電力？東京電力のボーナスなんで出んのみたいな。なんでこっちで税金でいっぱい投入してんのにボーナス出んのみたいなね。あるけど。まあ、でも、まあ、本当にさ、こういうことがなければさ、ボーナスがめっちゃ出てるわけじゃん。で、それを、もう普通の生活のね、10年、20年後のライフプランとして、そのボーナスも組み込んでね、考えてね、いろいろと家買ったりとかしていたんであればね、急にボーナスなくなっちゃったら、ほんと破産だからみんなね。そういう意味では、徐々にボーナスを減らして、行くっていう方法しかないのかもしんないけどね。だから今回かなり減ったけど、今回これ で次夏のボーナスもまたさらに減って、さらに次のボーナス、冬のボーナスぐらいには、ね、ボーナスなしみたいなね、ところになったりするのかななんて、ね、思ったりはするんだけどさ。まあ、これがね、俺たちの税金とかさ、そういう国のね、補填とかがなければね、まあ別にいいんですよ。全然。それだって、会社で儲かってるんだったらさ、それで別に分配していただいていいんだけどさ、会社が儲かってなかったらね、ボーナスってのは出ないもんですからね、普通ね。そこがちょっとね、民意とはちょっと違うんじゃないんですかみたいなね、言ってみちゃったりするんですけど、別に内情もわからんからね、言ってるだけってことでね、まあこれ正しいか間違ってるかは全然わかんないんですけどね、ただ言ってみたかったっていうねところですよね。早くボーナスもらいたいですね。あとはあとこのアットがラジオネーム、ちょっと続きで、耳が聞こえるさんね。ポッドキャストの配信、完全ノー編集の方が私は好きです。早く聞きたいし、会社があるので生放送聞くのはなかなかできず、ポッドキャスト中心ですが楽しみにしています。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうね、久しぶりの先週ね、完全ノー編集ってことでね、だってノー編集だと、30分かからないでさ、ポッドキャスト登録できるからさ、本当は楽なんだよね。だけど、どうなんだろうって思うのもあるし、ただ、なんかさ、これ編集しないといけないとかさ、なんかコーナーとコーナーの間ちょっとね、隙間空けないといけないとかさ、そんな風に考えて喋ってるとさ、なんか調子出ないっていうか、なんか調子乗ってきたのにちょっとブレーキかかってみたいな。そんで調子乗ってきたけどブレーキかかってっていうのはさ、続くからさ、そう考えると、もうノー編集でそのままバッて上げるね、つもりでいれば、テンションがね、上がってって、そのままね、いい感じになっていくところはあるけど、ただ、やっぱりもう、トークだけしかしない感じになっちゃうからね、それもどうなのっていうね、ラジオっぽくないじゃんっていうのあるからね、まあ、うまくね、やっていきたいとは思うんだけどさ。 まあそんなんで、たまにはね、忙しすぎるときはね、たまにはこういうノー編集ね、スペシャルもあってもいいかな、というところですかね。じゃあ、あとね、いただいてるお便り、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。プルルンエンジェルバスト2に、スクスイ気分っていう、偽スクール水着を着せて、何日か放っておいたら、水着の色がエンジェルバストに移ったらしく、緑色の気味が悪いおっぱいになってしまった。もうダメだというね。お便りいただきました。ありがとうございます。この手のね、シリコン系のね、おもちゃ系のものにはね、色がついたりね、するよね。このプルルンエンジェルバスト2。まあ、ここではかなり有名になってきたけど、みんな知ってるかどうかはね、また別で。まあ、いいおっぱいの形をしたシリコンのさ、まあ、オナグッズなわけなんだけどさ、チンコ挟めるっていうね。で、まあ、羊がいる水族館さんは、このね、プルルンエンジェルバスト2最高って言ってね。で、なんか、俺はね、そのシリコン系のものは、結構その、油っぽい感じのが、ちょっと出てくるのがね、あって、触るとちょっとベタベタするから、あんまね、好きじゃないんだよなとか思って言ってたんだけどさ、それも、ちゃんとお風呂場でね、しっかり毎日洗ってあげるとね、その、油っぽさも全部抜けるよって。そんぐらいね、この、プルルンエンジェルバスト2を愛しているね。そんな感じだったと思うんですけど。いや、そこにさ、さらにさ、ね、スクール水着属性をさ、加えてさ、楽しんでいたみたいなんですけどね。放っておいたら、水着の色がね、映っちゃったっていう。もうほんと泣きそうだよね。この丹精込めてさ、ね、自分仕様に仕上げたバストがさ、紫色になっちゃってるからね。壊死しちゃってるから、ね、大丈夫って、うっ血してるぞっていうね。まあ、そこも逆に、そこにまた少し、新しいさ、フェチが生まれたりはしないもんな。気味が悪いもんね。だから、まあ、また新しいね、次回の、プルルンエンジェルバスト3に期待してさ、まあ待ったらいいんじゃないかなと思うんだけどさ、でもなかなかスクール水着とかね、持ってないと思うんだよみんなね。その辺も、ちょっとね、なんだ、手を出しちゃいけない境地までね、手を出してしまった部分もね、それ罰を受けてしまったってのはあるのかもしれないですけどね。でもこれからもね、僕らみんなね、性に貪欲にね、やっぱ生きていかないといけないからね。そう、女性に対してじゃない。女性の性じゃなくてね、普通のなんかそういう性癖とかの性だからね。またちょっと違うベクトルなんですけどね。女性に対して僕たちはもういけませんからね。自分の、ね、もうマイセルフなね、そんな性に対してね、もっとね、突っ込んでね、言ってもいいと思うからね。まあ、これからもね、失敗や成功のもとだからね。次回からはね、もっとね、いろいろできると思うからね。またなんかね、素敵な発見、素敵なね、グッズがあったらね、教えていただけたらなと思いますよ。あとは、ラジオネーム、クリスマスプレゼントをもらえなくて泣き叫ぶ45歳さん。パルさん、パルさんこんばんは。いつも楽しく寝る前に聞かせてもらっています。そんなわけで、今日、カイジ2を見てきました。しかし、見ている最中に便意が、クライマックス終わるまでずっとトイレでした。パルさんは最近見たい映画とかありますか？もしよければ教えてください。ではというね、お便りいただきました。ありがとうございます。俺ね、前回の怪獣はね、見たんだけど、今回の怪獣見てないんだよね。ね、で、面白かったですかってね、まあ、聞きたくても、まあ、最後はね、もう便意でずっとトイレっていうね、まあ悲しい。もうね、最近のね、男性はみんなね、お腹弱いんだよ。ね。ほんとにピザ食っても、もうすぐトイレ駆け込んで下痢になっちゃうしね。もう怪獣見ても、もうトイレこもっちゃうし。しょうがないんだけどさ。まあそんな、俺も怪獣ね、見たいんだけどね。ただまあ、他にもね、見たい映画ね、あるかって話なんだけど、まあ、あるからね、それ見ないといけないから。まあちょっとね、今、廊下上がってきてるぞ、人が。わかりやすいぞ、この音はね。まあ、いいんだけど、スルーすんだけどさ。見たい映画。ほんとは今週、軽音見たかったんだよね。だけど、軽音見てる時間なくてさ。まだ見てないんだけど、明日休みだからね。明日か、もしくは金曜日。今週また金曜日休みだから、もうどっちかでね、ちょっとね、軽音見たいなと思ってるんだけどね。結構面白いらしいから、ね、やっぱし。 だからね、ちょっと早めに見てね、ケイオン見て、アズニャンペロペロとね、いう感じしたいなと思ってますからね。また見たらね、ちょっとね、面白かったりとかね、そう、お伝えしたいかなと思っておりますよ。じゃあ、あとね、お便りが、ラジオネーム、ラジオネームベルさん。今週も生で聞いてるよ。今週は、平日、昼間に、活動できる利点を生かして、前々から興味のあった築地に行ってきました。会社に行くサラリーマン OL と一緒に通勤電車に揺られ、世界最大規模の魚市場へ。特に仲卸業者売り場は、死ぬほど広くていくら歩いても、端っこにたどり着けないほど大きく、日本なのに異国情緒たっぷりといった感じでした。十分堪能して帰ってきたら郵便受けに、住民税11万2000円を1月末までに払えという振込用紙があった。これが世に聞く10日交換ってやつかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。いいね。なんか、こうやって昼間のさ、そういう空いてる時間をね、活動できる時間を活かしてね、いろんなところに行ってみるっていうのはとてもね、いいなって思うよね。で、築地でしょ？ちょっと寒いね、でもただね。夏とかだったらね、楽しそうだけどね。冬寒そうだよね、本当にね。でも行って、魚市場とか見てさ。で、まあいろんなね、新鮮なさ、魚をさ、安い価格でいっぱい買ってさ、で、美味しいもの食べてさ、で、帰ってきたんだと思うんだけどさ。帰ってきたら住民税ね、払えやこらっていうね。そんなお手紙が来ているっていうね。まあ、そんなもんだよね。いいことがあったら、ね、その後にね、疾病会社が来ますからね。ただ住民税11万ってね、結構ヘビーだよね。俺もね、まだ少しね、住民税払うのは残ってるんだけどさ、あとでも言っても2万円ぐらいだけどね、それ払わなくちゃいけなくてさ、でももうお金ないもん。この間だってもう北斗の拳打ったら1万8千負けてっからもうその分で払えたじゃんっていうね、話なんだけど、もう無理だよね、払えない。どうしようってね、ところで。またね、ちょっとね、リゾナ銀行から借りちゃったりしてますからね。もうね、ギリギリなんですけどね。まあ、いろんなね、まあ面白いところね、平日俺も動けるからね。ちょっと行ったらね、またその辺もね、お伝えしたいかなと思ってますからね。その辺、まあいろいろね、やっていけたらと。ね、せっかく東京いるからね、東京ならではのね、こともね、やっていきたいと思いますからね、お楽しみということでね。あとは、お便りが、ラジオネーム、音のない森さん、パルさんこんばんは。僕は先日に初めてラノベを読みました。それは僕は友達が少ないです。パルさんも肉可愛いと言っていたので、買ってみたらもうすごかったです。今まで否定してきたオタク文化に感動を覚えました。肉も夜空も最高ですね。これで僕もパルさん側の人間になりました。あとパルさんは雪村好きですか？今夜も放送頑張ってください。PS、パルさんの好きなラノベを教えてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、俺はその、最近ラノベ読んでないんだけどさ、基本的にアニメ見ちゃうからさ、ラノベ原作のアニメね。それで、まあ、僕は友達が少ないっていうね、アニメ見て、肉ブヒーっつってね、可愛いんだよね、肉が。で、まあ、肉の声はさ、肉っていう子がいるんだけどさ、可愛い女の子がね。伊藤かなえちゃんでさ、もう今同人誌とかさ、見てさ、肉が出てるとさ、脳内で完全にかなえちゃんの声で変換されっからね。まあ、その境地にちゃんとね、達してますからね。まあ、一定水準はね、保ってられるんじゃないかなと思うんだけど。で、まあ、雪村ってね、男の子。まあ男な、性別は男なんだけど、で別に、ホモとかそういうのもないんだけど、格好がね、もう女の子のように見えるっていうね。そんな可愛いね、男の子がいるんですけども。雪村好きですかってね。そんなね、質問までいただいて、まあ、雪村はでもそんなんでもないね。個人的には。俺はもう肉だから。肉ブヒーだから。だから、まあその辺なんだよね。俺も、まあ、巨乳ちゃん大好きですからね。垂れてちゃダメですよ。垂れてない巨乳が好きですからね。そうするとやっぱしね、肉部品、金髪、色白、ね、目の色、あとは、ちょっと刃があってね。で、おっぱいでかくてね、うん、部品っていうね、 話なんですけどね。で、あと、パルさんの好きなラノベを教えてくださいということでね。でも昔読んでたしかわかんないよ。スレイヤーズとかね。本当に。スレイヤーズちょっともう一回読み直したいなと思うんだよね。本当面白かったよねと思って。なんだろう。誰だっけ？なんかその、魔力の増幅するさ、なんかタリスマンとかさ、あの辺とか出てきて少し行ったぐらいで止まっちゃってるからさ、あの後だよね。そして今鍵の音が聞こえたね。廊下に人がいるね。この声も聞こえてんだろうな。申し訳ない。あとね数分で終わるから我慢してもらってってところでね、お便りありがとうございます。あーちょっともう怖いわ。もうドアの音するわ。で、あと、こちらがお便り、ラジオネーム春尾さん、はぁ、あ、はぁ、あ、幼児たんかわいいよ、マリアたんも雪村たんもいいよ、男の子のティンティンペロペロしたいよ。まあ冗談は置いといて、はじめまして、ラジオネーム春尾と申します。一応女です。ここでパルさんに提案があります。タイムマシン部、これね、あのポッドキャストでね有名な、ラジオなんですけども、タイムマシン部を超えると言ったパルさんですが、リスナーの黒歴史を募集するコーナーなんてのはどうですか。最近はパルさんの黒歴史がなかったのでいいかなと思いましたが、結局リスナーによって成り立つ普通オタ以外のコーナーを作ってほしいです。それではというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、リスナーからのお便りでね成り立っているコーナーっていうのがさ、基本的にいやちょこちょこさできるじゃない、コーナーができてさいくつかもらって、ただ定着しないじゃん。だからやっぱりもうね一つのコーナーでいいと思うんだよね。普通オタとあともう一個コーナーね、何でもいいけど、そのコーナーがやっぱしねリスナー頼みのねコーナーがないとやっぱちょっと難しいかなってとかあるからね、ちょっと近いうちにね。で今までもいっぱいねコーナーあったから、そっからでもねいいんだけど、一番お便り出しやすくてね、でそういうのをねちょっとね一個だけでもピックアップして本当に定番化させるっていうねことをしていかないとねいかんなっていうのはありますからね。なんかもしねみんなね今までやったコーナーの中でねこのコーナー面白かったと、でこのコーナーだったらみんなねお便り出せるのあればね、その辺言ってもらえるとね、それちょっとコーナー化したいと思いますからね、いただけたらと思います。でちょっとお便りね、もう最初さっきちょっと読みましたけど、はぁ、あ、はぁ、あ、幼児たんかわいいよってね、マリアたんも雪村たんもいいよと、男の子のティンティンペロペロしたいよってね、もうそんなねお便り来た時ね、来たホモが来たと思ってね、ホモからのお便りが来たと思ったらね女性だったということでね、まあちょっと世の中よくわからなくなってきましたねっていうね、ちょっとカオスな世の中になってますけどね、まあそんな人がみんな聞いてますよね。もうはぁはぁ言ってねペロペロ言ってるね。俺もだってアズニャンペロペロって言ってるしさ、まあ、みんな基本的にペロペロしたいね人たちが集まってね聞いているっていうラジオですからね。まあみんないろいろペロペロしたいと思うんでね、そんなねペロペロしたいキャラクターがいたらね、このキャラおすすめですペロペロってねお便りねいただけたらと思いますからね、よろしくお願いしたいところですね。あとはラジオネーム肋骨さん、パルさんこんばんは。そして一週間お疲れ様です。先週の分第155回はまだ拝聴していません。残念です。あと3日ほどで期末テストが待っているので今日は生でラジオ聞けないです。でも僕も勉強かなり頑張るんで、パルさんもラジオ頑張ってくださいってねお便りいただきました。ありがとうございます。先週ねそうだよね、期末テスト10日前とかそんな話だったもんね。で、あとはもう3日前ってところだからね。まあでも言っても、まあ、俺でも中学校の頃は真面目にやってたからな。高校入ったら、本当にいわゆる一夜漬け。やるよ。1週間前ぐらいからダラダラやるんだけど、結局できなくて、3日前ぐらいから少しエンジンついて、で、やっぱし1日前だよね。1日前に超やるっていうね。で、そんなのを、もう繰り返すよね。次の日もまたさテストあるわけだからさ、テスト終わって帰ってきて一夜漬けテストみたいな、 でテスト終わって一夜漬けテストみたいな、そんなの繰り返してましたからね。それじゃ大学受験失敗するぜっていうね、あるからね、肋骨さんはちゃんとね、あの前もってしっかりテスト勉強してね、臨んだ方がね、まあただテスト勉強ねしなくても大丈夫なように毎日ね勉強してるってのは一番ねいいスタイルだと思うんだけど、そんなんできる人間なかなかいないからね。まあこれでねちょっと頑張ってさ、であと3日ね、でテストで終わって、そしたらもう冬休みだからさ、冬休みさしっかりさ遊んでさ、お正月お年玉をもらっておせち食ってさ、ねえいいんじゃないのっていうねところだから、でリフレッシュして新学期迎えてっていうね。そうするともう新学期迎えたら今度も2月があってバレンタインとかあるからさ、ねえちょっとウキウキすんじゃんっていうねところだからね。まあそこに向けてね、あとクリスマスとかも近いからさ、その辺にも向けてね頑張っていったらねいいんじゃないかなと思いますからね。本当に期末テストね、ラストスパートね頑張っていただけたらと思いますよ。じゃあね、あとはね、もうお便りはちょっと読み終わったので、今日ちょっと他で、ね、喋りたかったことね、いくつかあるからちょっと喋っていきたいと思うんだけどさ。てか、この家ね、あの、喉が乾くてなんか乾燥すんだよね。エアコンが正面にあってさ、で、もう直接空気食うからさ、喉がどんどんカラカラしてくんだけどさ、まあ、1時間が限界だよね。それ以上喋ったらちょっと喉から血が出そうなんだけどさ。で、あとね、本当はちょっとコーナーいくつかしたかったんだけど、ま、来週ね、ちょっと温めてね、やっていきたい。ってところで、他ね、今日ね、喋りたかったことはね、なんだろう。田んぼ。みんな田んぼ、見たことあるかどうかわかんないけど、田舎のね、方は田んぼとかあると思うんだけどさ。田んぼのど真ん中にさ、看板がドカンってあってさ、ジンタンってさ、書いてある看板とか見たことあると思うんだけどさ、ジンタンって、なんか一回食べてみたいなってさ、思っててさ。で、この間ドラッグストア行ったらさ、ジンタン売ってたからさ、ジンタン買ったのよ。で、食べてさ。で、まあ、それだけの話なんだけどね。まあ、美味しくないんだよね、ジンタンって。食べたことある人いんのかな、若い人でね。昔おじいちゃんとかね、もしくはお父さんクラスだったら、ジンタンとか食べたことあると思うんだけど、さすがにね、30代よりも前ぐらいの子はね、ジンタン食べる機会なんて、ね、ないと思うんだよね。で、ジンタン食ってさ、くっせんだよなんかね。やっぱりなんかそういう薬っぽいのね。で、食べると苦くて、そしてスースーすんのね。おじいちゃんのフリスクみたいなね、感じだったと思うんだよ、昔はね。いや、もしかしたらね、だから昔はジンタン食ってるのはスタイルだったかもしれない。なんかそういう、なんか、待ち合わせで待ちながらジンタン食べてる俺かっこいいみたいな。で、そんなんから今さ、ちょっとなんかフリスク食べちゃうみたいな、俺かっこいいみたいになってるでしょ。で、こっからまたさらにさ、30年40年経つとさ、もう今フリスク普通に食べてておかしくないけど、昔ので未来のね子供がさ、フリスクとかって食ったことあるみんなみたいな、なんかもうねえ、田んぼのど真ん中にさ看板とか乗ってフリスクって書いてあるけど、あれ食ったことないじゃんみたいな、食ってみようぜみたいな、まずいみたいな、そんなんなってる気もするけどね。まあそんなんでね、もしねジンタン食いたいなって思った人いたらね、結構安い、なんだろう、俺が買ったやつは多分詰め替え用だったんだけど、1080粒入って400円ぐらいで売ってたから、で1回10粒食えて1日10回食っていいみたいな、そんなやつだったからさ。まあもしね興味がある人いたらね、普通にドラッグストア松本清とかね、普通にそういうところで売ってましたからね。でそこでねジンタン買ってみてね、食べてみたらいいんじゃないかなと。俺も食べきれないの分かったから、すぐ職場に持って行ってね、みんなジンタン食ったことあるかつね、みんなにすぐ配って、ね、そこでなくしましたけどね。ただ食ったやつがいたらすぐわかるね、くっせんな本当にね、もうジンタンくせえと思って。まあ、そんなジンタントークとかね、あとは12月13日。ね、あと数日ですけども。スーパーストリートファイター4アーケードエディション。これの、家庭用版ね、Xbox とか PS3 版なんだけど、これのバージョンアップがあってさ。で、これでね、ちょっと大幅にね、なんかいろんなキャラのね、調整とかされるらしいからね。ちょっとね、待ってたんですけどね。で、あと、1ヶ月間だけね、 ネットつなげる、そのなんかパスポートみたいなね、Xbox 版の持ってるから。だからこのね、バージョンアップしたらね、それ使って、ちょっと1ヶ月間ね、またね、あの、ガイルでね、頑張りたいと思うんだけど。ガイルがね、どんどんね、弱く調整されていくからさ。せめてね、昔ぐらいのね、感じにちょっと直してもらえたらね、俺も頑張れるんだけどな、とか思ったりしてさ。そんなんでちょっとね、今週はね、スパホをやろうかな、なんて、ところかな。まあ、そんな感じかな。あとね、ちょっとまあ、じゃあ来週からちょっとやっていきたいコーナーなんだけどさ。せっかくね、東京に住んでますから。食べたものとかね。まあ、コンビニ弁当とかっても味気ないから。毎日ちょっと違うものをね、食べようかなとか思ってさ。で、今週もいろいろ食ったのよ。蕎麦屋さん、富士蕎麦行ったりとか、ゆで太郎っていうのがよくわかんないね。蕎麦屋行ったりとか、あとさっきもね、歩きながら爆弾焼きっての食ってきたりとかさ、ちょこちょこなんかまあ、ちょこちょこ違うもの食ったりとかしてね。で、せっかくだからそれをさ、レビューしていこうかなと思ってさ、コーナーになるでしょ？ね。だから、まあ、コーナー名、まあ、来週ね、言うけど、まあ、そんなんでね、毎日食ってますからなんか太るんだよね。本当に、ここ一週間でめっちゃ太ってさ。でも、ねえ、やっぱし、なんか、いろんな美味しいもんあるからさ、食べたくなっちゃうじゃん。来るよ、ピザがね、完全に、ピザ野郎が。ほんと。だって、先週もなんか、先週忘年会やって、昨日も忘年会やって、その前もちょっとなんか、忘年会みたいなのあって、であと毎日そうやってなんか食べてさ、ダメだよ、太るよ、ほんとに。で、この後も、ゴミ捨て行って、で、そのまま、なんかどっかコンビニとかね、100円ローソンみたいに行ってさ、なんか買って食べちゃうからさ。もうダメだ、太っちゃうんだよ、本当に。でもなんか、ね、いいんじゃない、たまには、と思って。まあそう、そんなね、感じでやっていきたいかなっていうところでね。まあ来週もね、変わらず、ね、全然東京っぽさが出ないんですけどね。前と全く変わんないね。埼玉東部だったんですけどね。まあ、そんなんで、よくわかんないんですけども、来週はね、12月の18日の日曜日、まだ23時からね、やっていきたいと思いますからね、聞いていただけたらと思います。で今日も仕事あってさ、仕事終わって、速攻で帰ってきたらね、意外と、前と変わんないぐらいの時間に帰ってこれたから。だからね、まあ、本当はちょっと、ラジオの放送時間もちょっとね、考えないといけないかなと思ったけど、普通にまた23時からね、できそうだから。まあだから、前はね、まあ50分から1時間ぐらいで帰れたんだけど、今1時間から1時間10分ぐらい。そのぐらいで帰れるからね。そんなに、まあまあ、ギリギリ大丈夫かなってところでね。まあまだまだこの時間帯でね、やっていきたいと思いますからね。お楽しみにということで。じゃあそんな感じかな。まあ、特に他の、ないもんね。もうちょっとね、喉も限界になってきたからね。あと、ちょっと、廊下のね、方もね、気になってますから。まあ、明日早めにね、ちょっとね、そのね、隙間を埋めるね、スポンジ買ってきてね、ちょっとね、防音対策ね、したいと思いますからね。そしたらもうちょっと来週はね、大きな声で喋れるんじゃないかなと思いますからね。そこの辺もね、期待していただきましてということで。じゃあ、そんな感じで、今日もね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。では、また来週お会いいたしましょう。さよなら。